TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。約1ヶ月ぶりです。ご無沙汰してました。皆さんお元気でしょうか。西脇圭です。とお休みいただいてたんですが、今日は代わりに純ちゃんがお休みということで、代わりにゲストの方を、素晴らしいゲストの方が助っ人としてもう笑ってらっしゃるお呼びしてますので、一人じゃない、寂しくない、一人じゃないっていいことですねというわけで早速お呼びしましょう。ゲストさんは劇団超合金さんの桜井アリスさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします
最初に笑い声から入るという
まあね、まあね、そんなに一人が嫌かと思ってい
やー、一人寂しい、一人寂しすぎる
あのさ、ケイちゃんが、はい、一人でパーソナリティ必死でやってきたやつじゃん、一周
ありました、ありました。
あの時をね、
ありがとうございました。
聞いてたからね聞いてたからね。
一人30分ってやっぱちょっと寂しすぎるって思って。
いやでも素晴らしかったよ。
本当ですか。
よく30分一人で喋れるなって私は尊敬した
いやー、冷や汗湧き汗かきまくりでしたけどねいやーそんなね、純ちゃんも休みがやべえなって思ってた時に桜井さんがゲスト来るよって言ってくれて、
でもお会いしたかったです。
いやーそうなんですよね、はい、本当はご紹介したかったんですけど、
よろしくお伝えくださいました。
はい、もう今日はねがっつり桜井さんのお話聞かせていただいて、もうおんぶに抱っこでよろしくお願いします、うん
そんなメインパーソナリティいるかよ
丸投げかよっていや
いやいや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、いよいよ迫った公演のお話とかも聞けるんじゃないかなって。
そうかな、
主にその話を聞けるのかな、聞けるのかな、聞けないのかなって
言えるといいな
言えなかったりするんですか
告知させてください、
はい、それしに来たんでしょ
一応まあそのつもりで、
はいはい、このね配信日がね12月15日からということで、
はい、
ね、公演もう何日前ですか。
これもう1週間前ぐらいですね。
いよいよ
ですか、ね、10日前ぐらいですかね。
そうですね、
はい、
いやそんな公演前の桜井さんをお呼び立ていたしましていやお忙しい中本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもございません
今日はがっつり宣伝して帰っていただきたいなと思っておりますので。
うん
どうしたどうした
もうごめんね、歯切れが悪くてい
やそんな桜井さんをゲストにお迎えして、夢かな放送局今日もスタートです。この放送はインターネットラジオ局ティフリネットよりお送りしています。はい、というわけで冒頭でもお伝えいたしましたが、ゲストに本日は劇団超合金さんの情報金さんの桜井アリスなぜ
なぜいい音を出し
情報金さんってちょっと一緒
あ、まあね、そうね
桜井アリスさんに来ていただいております。改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやいいですね、なんかゲストがいる雰囲気華やか。
え、他にも今までゲストさんいらしてるじゃないですかこの番組、別に初めてじゃねえし。
いやでもいつもゲストさんが来るとちょっとテンション上がるんで
まあね、それはねあるよね。
いや、いつもと違う空気が入ってくるってやっぱ大事じゃないですか。
そう ね, そうね、大事ね。
わーい、しかもちょっと緊張してきちゃった
なんで、だからなんで
だって桜井さんがなんか目の前にいるって
意味がわからない
ねえ、なんか不思議なご縁で、なんだか桜井さん
は。そうですね、まあでもほら、うん、同業なので。
そうですね、
はい、意外とこの世界狭いので
意外とつながってるんだなっていう感じで、はい、まあそんな内輪の話置いといてね初めてひょっとしたら、まあ、桜井さんもね有名な方ですから
なんでそんな引き上げんの意味がわからないよさっきから
まあもう皆さんご存知だと思うんですが、いやいやいや
誰も知らない
ひょっとしたらうちのリスナーさんは知らない方がいらっしゃるかなと思うので、
いっぱい知らないと思います。いっぱい知らないと思います。2回言ったけど
大事なことなので
大事なことなので、はい、
ではちょっと桜井さんの簡単なご紹介いただいてもいいですか。
はい、劇団超合金という劇団で副座長をさせていただいています、はい、個人的には、舞台でお芝居をする他に声優業を、はい、さっきねけいちゃんとご同業というふうにさせていただきましたけれども、はい、させていただいております。ただね、その声優業っていうとさ、はい、みんなさ、え、何のアニメに出てんのみたいな、
言われるやつ、
言われるやつあるじゃないですか、はい、それではなく、うん、PC ゲーム、パソコンですね、パソコンのでやるゲームに結構たくさん出ていて、はいはい、そのパソコンのゲームっていうのがね、
はい、
結構なんだろう、大人のお兄さんが、うん、遊ぶ系のゲームが多いのかな、うんうん
う
ん、みたいな。
そうですね、大人向けな
ゲームが多いので、そ ね、もしかしてリスナーさん女性の方だったりとか
されると、女性でも結構やってらっしゃる方、
そうそうそう、やる方もいらっしゃるからね、はい、あの、まあ、若干引くわみたいな方は、
いや引かないです、
スルッとスルーしていただいてね。あとですね、あの、私廃品回収者の
廃品回収、あ、言ってた、
はい、声とか、あと自動販売機の音声とか、
お、そんなのもやってらっしゃるんですね。
そうだよ、あのね、高速道路にミルビキコーヒーっていうね、
あ、
豆から引いてくれる、
はいはいはい、美味しいコーヒー飲めるやつ、
あのコーヒールンバが流れるやつあるじゃないですか、うん、でお待たせしましたってビーンって出てくるじゃん、うん、あのお待たせしましたが私なのね、
え、そうなんですか、
そうなの、
すごい、え、どのインターとかあるんですか、それとも
結構ね全国展開、
すごい
してるよ、地方
の人も、私も何回かあのコーヒー買って、あれ桜井さんだったんですか、
ですです、そうです、
今度ちょっと録音してこよう、
あ、しなくていい、うん、しなくていいよとかもやらせていただいてたり、あとはほら街頭ビジョンってあるじゃないですか、うんうんうん、あれの、 あの CM のナレーションだったりとかもさせていただいたり、
は
い
は
い
は
い、
幅広く、
そう、もう何でもやります、うん、とにかく何でもやるんで、はい、でもやっぱり私を認識していただいている方は、うんうん、ゲームのパソコンのゲームを
やっていらっし
ゃる方が多いかな、名前が出るのがやっぱりそっちの方が多いかな、
あ、そうですね、うん、やっぱりナレーションとかそういう該当系のものってクレジットされることがないですからね、
廃品回収者がね、これを喋っているのはサクラヤリスですって言いながら回らないじゃん
言わないですね、サクラヤリスがお届けいたしました
言わないじゃん、だからどうしてもね、
そうですね、そうそうそう、表に出るってなるとやっぱり、
うん、
なるほど、
そうなっちゃうのかなって感じかな。
桜井さん結構声優のお仕事をされて長いです、
そうね、長く
なんか今急に表情が表情が
そこら辺はまあ、いや、あ、でもまあそこそこ長く生き残らせていただいてる方ではないでしょうか。
もう長くやってらっしゃるのは素晴らしいことだなと思って、
細長くね
いや、そんな細くもなくないですか、
そう、うん、でもね、まあ
大先輩だなと思って、
まあ、細々ちょこちょことやらせていただいててまあなんとかあのお名前を知っていただける方には知っていただけるようになってるのかなとは思います、うんうん、まあでもね、パソコンのゲーム好きな人でも桜井って誰これみたいになってる人もいらっしゃいますけどね、ま
あ、たくさんあるので、うん、ああいうゲームも
声優さんもたくさんいらっしゃいますから、
そうですね、
はい、
いやいやいや、
ね、あとはなんだろう、まあ舞台としては劇団の舞台は年に大体1回2回ぐらいのペースでやらせていただいてて、はい、
その劇団超合金さんに所属、副社長さんですけども、
そうそう、所属なの、
結構劇団自体にも割と長くいらっしゃいますよね。
そうなんですよ、私2003年にここの劇団さんに初めて客演させていただいてから、はいはい、そこからなし崩しに劇団員になって、
なし崩しにな
んか気がついたらなんか一番古株になって副座長になってたっていうね
なぜいつの間に客演から副座長ってすごいステップアップですけど
急に副座長になったわけではない、
徐々に ね、
徐々にね、
段階を踏んでね、そうそうそう、そこはまあ
ちゃんと平野劇団員もやったからね
平野劇団員時代を積みつつ、そうそうそうそう、キャリアアップしていった、
うん、そんな感じ
なるほど、
キャリアアップってかっこいいけど、まあ、うん、そうね。
ね、最初なんか劇団超合金さんというお話聞かせていただいた時に、はい、桜井さんがてっきり座長さんなんだと私勝手に思っていて、
うん、あ、なんでかな、そうなのかなあ、でもまあ表に出て
表で結構広報とかされるじゃないですか、うん、桜井さんが、
私が多いからかな、うん、あの主催がいるんですよ、主催が、
うんうん、
でもなんかそういうのなんか苦手で
表に出ないタイプ
うん、あんまりねしてくれないんだよね、
へ、
うん、あ、でもホームページの管理とかしてるのが主催、
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど、
そうなんです、あれ系は全然私ダメなんであ
、そうだったんですね、はい、私ホームページも桜井さんがやっていると思って、
今全くわかりません、
大変だなと思って
全くわかりません、まあ、ツイッターとブログの管理ぐらいですかね、
あ、うん、ツイッターはかなり劇団超合金さんのアカウントもあるんですけど、そちらもかなりつぶやいてますよね、
そうですね、
今、はい、公演情報めちゃめちゃ、
あ、まあね、
つぶやきまくって
ボットにするのが嫌なので全部手動なんです、
あれ全部手動なんですか、
はい、
すげえ
だってなんかボットって、
あ、でもちょっとわかります、
誠意が伝わりづらいというか、
なんかちょっと味気ない感じがして伝わらない感じはしますよ ね、うん、なんかね、
う
ん、
苦労してなさそうなあの感じ、楽をしてる感がなんか嫌なのね、
いやすいません、イメカのアカウントもボット使って
い, やいやなんかもう定期でやってもいいのかなって思い始めてたんですけど、ボットを設定するのからもう私がわからないっていうのが、まあ
そこですか、
そこからだったから、
まあ、でもボットよりは手動の方がやっぱりその時にね、リプとかいただいたりして会話ができたりしますもんね、
そうね、あんまり 劇団の方ではリプで会話あんましないけど
ねおっとおっと
まあ一応その宣伝枠だから、
ね、
余計なことはなるべくつぶやかないようにしておこうと思いつつ、私がやってるもんだから余計なことつぶやいてるよね
結構いろんなことつぶやいてますけど
もうね、自分のアカウントもあるもんだから二重人格みたいになっちゃって
大変だなってそんな桜井さんの話、まあ、劇団のお話は後半でまたがっつりと聞かせていただこうかなと思っておりますが、
はい、
ここで一つちょっとお便りいただいてるのでお便りを紹介させてください、
はい、
東京都の方かな、東京都の丸山ひろこさんよりお便りいただいております。ありがとうございます。西明さん、滝沢さん、こんにちは。いつも放送楽しく聞いています。今日ちょっと純ちゃんお休みですけども突然ですが、お二人は作炭陶磁というものをご存知ですか？作炭陶磁
どんな字書くの？
こんな字、こんな字ってラジオ伝わんねえよ
伝わ
る、あの多分三日月、月の意味かな、月が片方にあって、なんかなんだろう、これなんて言ったらいいかわかんない何の字かわからん調べてください。作丸投げか。作とは昨日、つまり新月の日のことです。へえ、陶磁は一番影が長くなる日のことです。当時は北半球の多くの地域では1年の始まりの日として、そして太陽が再び復活する日として大切にされてきました。太陽が復活する当時と月の復活である昨日が重なる特別な日が昨炭当時といいます。へえ、知らないです、初めて聞きました。そしてこの昨炭当時、19年に一度しか回ってこないのですが、なんと今年がその昨炭当時の年なのです。19年に一度なんだ、すごいですねそれ。でその作炭陶磁をお祝いしてというか、私が主催するピーススマイルクラブという団体でこの作炭陶磁をお祝いするイベントを開催予定ですので、ぜひぜひご紹介いただければと思います、ということでお便りをいただいておりまして、イベントをされるんですね。
19年に1回イベントやってるってこと？
19年に1回、イベント自体は多分毎年ぐらい多分やっていて、今年はたまたま当たり年というか、
あ、なるほどね、
当時は毎年あるじゃないですか。
あ、そっかそっか。
なので多分当時をお祝いするイベントを毎年やっていて、今回が結構レアなイベントなのかなということで、イベントを紹介してくださいというお便りいただいてまして、このイベントがですね、ピーススマイルフェスティバルボリューム6、新月&当時特別な日というイベントでして、フラワーエッセンス、カラーセラピー、フェイシャルやハンドトリートメントが楽しめたり、体と心にアクセスするいろんなゲスト講師による各種講演が聞き放題です。
へ
え、なんかちょっとホームページ見させていただいたんですけど、これ結構なんていうヒーリング系のものとか、あとなんかなんていうんだろう、ちょっとまあ心のケアみたいなのがイベントが多い
の、
そうですね、割と楽しそうで、なんか声に関するイベントとかもあったりして、楽しそうだなと思いました。太陽と月に感謝をして皆さんで集まってお祝いするイベントですので、ぜひぜひ遊びに来てくださいということで、ピーススマイルフェスティバルボリューム6、新月&当時特別な日、開催日が2014年12月22日月曜日、月曜日なんですね、11時ちょうど来週かな、配信日から
の22
日、11時から8時までがっつり1日開催しております。場所は東映新宿線のあけぼの橋から徒歩すぐのアイカフェというカフェで、入場料が前売り1,000円、当日2,000円のどちらもドリンク付きですということで。へえ、作炭陶磁、陶磁は知ってますけど、作炭陶磁って初めて聞きましたね。
全然知らなかった
いや賢くなるわ
ねー、すごいね、
ね、19年に一度、
まあね、月ってやっぱりなんかそういうヒーリングとかね、
そうですね、やっぱり月の満ち欠けに人の生理というかなんとか、うんうん、バランスがかなり関わってますもん ね、
あるから、
特に女性は割と影響を受けやすいのかなと。
あー、そんな気するよね。
なんか満月の日だとなんか興奮するとか。
お前サイヤ人かよ
何を言ってるんだ私はみたいな感じになりましたね。しかもサイヤ人かよって
うーん、すまん
出ちゃいましたね。
ちょっと出しちゃい
けない。打ち合わせの時は言わないって言ってたのに。そう、実はね、桜井さんね、ドラゴンボールが
めちゃめちゃ。ねまあまあまあまあ。
ボールがすごい強気なんですよね。ね, ねで、その話をね、打ち合わせの半分以上するっていう。
ねなんかその打ち合わせの意味があったのかどうか、ね、ちょっと微妙な感じ。
番組内容より好きなアニメの話をするという。いや、楽しかったです。
ちゃんとミニ四駆の話もしてやったじゃないか。
ありがとうございます。そうミニ四駆の話もね、来年はねミニ四駆の、ね、クラブしよう、サークルやろうかっていう話をね、そうそうして番組の内容を打ち合わせをやって
イベントイベント
すいません丸山さんごめんなさい、行きます、作炭当時22日月曜日で、まあでも夜までやってるので、
うん、ね、
そうですね、がっつりと、なんか一旦入るとなんか出入り自由なのかな、 チケット制ですが、まあ、入ったら、まあ、前売りで買っていただくとだいぶお得なのかな。前売り1000円で当日だと2000円になっちゃうので、
そうなんだ、
できるだけ前売りチケットをお求めください、うん、ということなので、まあ、こういうことにちょっと興味があるなっていう、こういうの結構行ってみると楽しいなと思うので、
うん、
ぜひぜひ、ね、この19年に一度というレアイベントなので、ね、うん、ぜひぜひイベント参加してみてください。こういう感じでもう告知でも何でも構いません、皆様からのお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。